シャックンです。このエピソード MIB 新陳代謝ではいただいたお便りを紹介していきます。
はい、寺田です。よろしくお願いします。
はい、それでは今回もですね、お便りいただいておりますので紹介していきましょう。
はい、では早速紹介いたします。フォンターネーム黒潮さんからいただきました。はい、2通いただいてますんで、まず1通目からご紹介します。こんにちは、こんばんは、はじめまして。フォンターネーム黒潮と申します。初回から聞いていっているところで、現在37回の A マッソの回を聞き終えたところです。追いついてからお便りを送らせていただきたかったのですが、我慢ができませんでした。心の砂地にたどり着いたきっかけは、 A ラジオを聞いていて、たまに名前が上がったり、上がっていたりしていて気になり、聞き始めるとものすごくハマってしまいました。様々なコンテンツを通して人の心情や行動原理などを深掘りしていて、じゃあ自分たちはどう考えているのか、何が正解なのか、どうしていくべきかということをお二人で語り合っているのを聞きながら、自分も会話に混ざっているような感覚で、めっちゃわかる、自分はそうじゃなくてこう思うなとか考えています。ジェンダーのことのように、自分がなんとなく目を背けてきたことに関して考えるきっかけになったりもしていて、とても勉強になっています。ありがとうございます。格闘技、松岡真由さん、漫画、小説のことなど、まだまだたくさん書きたいことがあるのですが、また次の機会にお便りさせていただきます。とのことです。はい。
はい。で、お便りが1つ目ということで。
そうですね。で、早速ですね、2通目いただいておりますんで、どちらも紹介しますね。シャークさん、寺田さん、こんにちは。フォンターネーム黒潮です。いつも楽しく拝聴しております。長文になるかもしれませんが、読んでいただければ幸いです。私は26歳男で、大学生時代に北近畿で一人暮らしをしていたのですが、お二人の会話にたまにシャークさんの地元の情報が出るたびに、シャークさんの地元は多分あそこだろうと勝手にピンポイント予想を立てて楽しんでおります。ここから本題なのですが、私は学生時代に川崎の忍者250というバイクに乗っていて、友達とキャンプツーリングに行ったりしていました。第67回キャンプ行ったことないのの回を聞いて、思い出が蘇り、とても懐かしい気持ちになりました。当時の私は大学の講義に出て、バイトを夜中の0時までした後、バイクで大阪市内や神戸市内のバイク友達のところまで下道で走りに行き、語って帰ってそのまま講義に出る、約往復 250km という、きち安易な行動を毎日と言っていいくらい、頻繁にしていました。知らない間に疲労が溜まっていて、40度近い高熱が出ることもありました。友達と語ることももちろんなのですが、一番の目的は愛車の忍者250に乗ることでした。愛車を相棒と心の中で呼んでいたくらい大好きでした。しかし3回生の年明けから、資格の勉強や就職関係やらいろんな事情が絡んで、愛車を手放す決意をしました。自分で決めたことで恥ずかしい話なのですが、毎日愛車に乗ってツーリングしている思い出が夢に出てきて、喪失感でぼーっとしたり、やる気が出なくなったりして、胸に大きな穴が開いていました。第62回、幻想はいつだって僕らをがっかりさせる、で自分で立てた一つの柱が折れた時、本当に僕らは大丈夫なのかという話をされてたと思うのですが、私の場合は複数の柱があり、その一つ一つそこそこの太さや強度があったにもかかわらず、バイクという柱が自分にとってとてつもなく大切で絶対的な存在だったので、それを自ら折った時に胸に大きな穴が開き、全てが崩れ去ったような絶望感を味わいました。そこでようやくどれだけ愛車に依存していたかを気づきました。依存しすぎる怖さが知れたので、今ではいい人生勉強になったなと思います。3、4年経った今では、その胸に開いた穴は小さくなりました。なので引きずりはしませんが、ふとした時にどこか寂しいような、満たされないような気持ちになることがあります。ここでやっとトークテーマなのですが、シャークさんと寺田さんはこのように大切なものを失って絶望したことや、未だに引きずっていること、依存していたことなどはありますか？当時の状況を想像しやすくするためや、絶望感や虚無感、依存性をお伝えするためになかなかと語ってしまいましたが、よろしければお聞かせください。心の砂地は今の私にとって、日々頑張るための大切な柱の一つになりました。長文多分失礼しました。これからも応援しております、とのことです。
ありがとうございます。
いやー、ここ砂も柱になってるなら ちょっと続けないといけないですね。黒潮さんのためにも。ありがとうございます。
ありがたいですね、本当に。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、バイクね。確かにバイク好きな人多いよな。
結構ね、うん、僕たち軽音楽部のサークルいたんですけど、
はいはい、
なんかね、僕の先輩とか車とかバイク好きっていう人多かったな。
そうっすよね、結構その、うん、やっぱりまあ大学生ぐらいになったらその中古とかで買えるとかいうのもあると思うんですけど、うん、まあ、金銭的にね、結構本当僕のはあんまりなかったですけど、まあ、ツーリング行ったりしてる友達結構いましたね。
いるよね、
うん、
なんか結構ね、機材とか、なんかそういうギターとか、あとエフェクターとかにこだわる人がバイク好きだったり、車好きだったりする
ね。あ、めちゃくちゃわかるわ。あのさ、うん、エフェクター好きな人っておるよな、ギターとか。そういう機材が好きな人。
う
ん、
あの、そうそうそう。
別に買うわけじゃないねんけど、そのいっぱい調べてて、ここのあれがすごいいいとか、このモデルはあれのとほぼほぼ基板が一緒とかな。なんかああいうのすごいなと僕思ってて、僕全然ないからさ、はいはい、そういうのが、
うん、僕もある程度は好きなんやけど、なんかそういう、うん、多分ああいうんでカスタマイズやん、言ったらあれは音も
そうね
さあ、うん、だからそういういじる楽しさみたいなのが好きみたいな感じの人が多いなっていう俺のね印象、
うんうん、
なんかそういうんでバイクとかって特にそういう自分たちでこういじったりとかするのも結構好きな人ってやっぱ
そ
っちが、
そういうのある
な、うん、みたいなのもあったりするから、なんかそういうとこにはまるんだろうなみたいな感じは思ったりしてるんだけどね。
なるほどね。まあ、うん、なんかそういうメカニックなものに対する愛とかっていうのは ね、うん、確かにある人多いと思うんですけど、そっか、でもそれを売るっていうね、
あ、
確かに結構そこまで言ったら手塩にかけてたものを売るっていうのを経験あんまりないかもな、僕は。
なかなか、そうやな、多分そういうんでバイクとか、まあ、結構なねお金になるし、
うん、
ただでも場所も取るし維持費もかかるから、
そうか、そういう維持費とかあるもんね。
うん、時期が来たりするんだろうなって思ったりはするんだけど、
はいはい、
そうやな、どういう経験、まあちょっといただいてるお便りでは、
うん、
まあ、そういった柱が折れた時、前のね、幻想はいつだって僕らをがっかりさせるの回で、自分の立てた一つの柱が折れた時、本当に僕らは大丈夫なのかっていう話をしてるんですけど、
はいはい、
まあ、そういった時の経験みたいなもんというか、なんかそういう大切なものを失うとか、
うん、
なんか依存してたなみたいなことってありますかってことですけども。
あ、いや、難しいな。でも僕 そういうものってね、なんか物っていうか、まあ、依存とかで言い出すと、僕変な話、友達とかになってくるかもしれんな。
ああ、人間関係。
うん、そうね。だからずっと遊んでた友達と、まあ今僕ね、関西から東京に来てるから、こう会えなくなる、うん、会いにくくなったりとか、あとね、これ結構経験して、あ、なんかちょっと喪失感あるなと思ったのは、ほんまに昔からの親友に彼女ができるみたいな。
お
お。なんかそのおめでとうっていうのも当然あんねんけど、でもなんかその、なんやろうな。当たり前やけど、まあ僕よりはるかに優先的なものができるっていうね。うん、なんかそういうちょっと喪失感みたいなのあるなっていうね。
はいはいはい、ああ、そういうもんなんやな。
うん、僕、物に対してより人間に対しての方があるかもしれんな。だからそういう話で言うと。
まあまあ。まあ失恋とかね、ただ恋人関係とかって結構なんか引きずったりとか、
う
ん、
そうね、
うっとこう落ち込むみたいなのは聞く話ではあるけど、
そういう時にどうするか。かは、そうやな。でもなんかもういい回答じゃないかもしれんけど、本当忘れるしかないというか、時が麻痺させてくれるのを待つとかしかないな、僕は経験上は。
まあまあ、まあ、まあね、うん、それは結構基本的には依存って断ち切る時間しかないからな。まあそれはそうなんやろうな、うん、
それかもう酔いしれちゃうっていうね、そういうちょっと
そういうパターンもあるよね。
ネガティブなもの、孤独な俺みたいなのにちょっと陶酔して楽になるとかさ。 だから、まあ、あえて暗い曲聴いたり、暗い映画を見て、なんかちょっと、それに自分を重ねてみるみたいなね。
なに、
そんなんぐらいしか思いつかんな、ほんま、ちょっとダサいかもしれんけど。
まあまあまあ、どうするかっていうか、どんなことがありますかっていう感じやから、
うん、
まあなんかそういう話がちょっと聞いてみたいなって感じなんだろうね。まあ、もちろんいろいろあるけどって感じかな、うん、でも大切にしたもんとか、まあそら失うこともいっぱいあるし、へこむこともあるんだけど、結構忘れちゃうんだよな。忘れるうまいんかもしれんな。
まあそうやね。だからその傷としてさ、忘れちゃったらもう語れへんもんな、うん、忘れちゃってるってことやから、う、ね、もう治っちゃってる傷の痛みはさ思い出せへんや、
うん、
未だに引きずっていることか、
引きずってること、なんかそういうのってまあスイッチみたいなもんでね、トラウマとか言いますけど、
うん、
なんかふとした時にハッて思い出して嫌だなってなることはもちろんあるけど、
うんうん、
うん、まあでも人間関係的なこととか、あと依存してたことか。あ、でも僕ね、
うん、
大学生の時とかそんなにお酒飲まなかったんですよね。
はいはい。
で、24、5ぐらいから割と飲むようになったりとかして。
そうですよね。変わったタイプですよね、
う
ん、かなり。
そうそうそう。その時はまだ大阪にいたんだけど、その時って、まあ、そういう飲み歩く楽しさみたいなのを教えてもらってさ、
うん、
アルコール自体が好きっていうよりはそういう場が好きみたいな、まあ今もそうなんだけど、アルコールがある場が好きみたいな感じだったんだけど、今振り返ってみると、あの時はちょっとその肉体的な依存っていうよりは精神的な依存に、そういったアルコールを取るっていう行為が近かったなって思うっていうのは思うかな。
あー、なるほどね、うん、まあお酒なんかまさにその依存の代表みたいなんですけど。
そうだね、
うん、
だからそういう感じでなんかを埋めようとしてたんかなって思って、結構あの時異常やったなって自分で思ったりするね。そういうかなりしんどくても、なんかとりあえずそういったところには何とかして出ようとするみたいなさ。
はいはい。
なんかそこは結構危なかったなって思ったりするし、まあそれこそ黒潮さんが書いてるように、僕もその時、まあ、5、6年前ですけど20代だったんで、まあ、体力あったからなんとなくいけてたけど、ちょっとあの状態でもっと悪い方向に転がってたら人生危なかったんちゃうかなって結構思うことはある。
うん、まあなんかそれによって何か大切なものを失ってた可能性はある。
うん、全然ある、
ね、確かにね。
うん、
なるほどね。まあなんかそういうのの意外とギリギリなとこで踏みとどまれてるかもしれへんな、そういう意味で言うと。
そうやな、
うん、
危ういよね。でもそういう10代って危ういなって最近思うんだよね。
なんかでもそういうものを喪失してるっていう経験の強みもあるなって僕思う
ね
よ。
ああ、経験としてね、
うん、まあ、本人は辛いとは思うんですけどね。黒潮さんも当然そういう感覚はあると思うんですけど、ただなんかその自分の中で一個の柱を失った時に、それが多分なんかもっと年いってからになると、なんかもっとどうしようもないような気がしてて。
ああ、それはあるな。
うん、
それはわかるな。俺も結構あんまりうまいこといかない10代後半だったから、
うん、
よかったかもしれんと思う時もある。そのすごく自分にとっては、当時の視野の狭い自分にとってはすごく抱えるのがしんどくて、
うん、
失敗したこととか、
うん、
すごく辛い思いもしたんだけど、
うん、
ただなんかそういうことで、まあ、自分の大きさとか知れることって結構あるやんか、まあ、当たり前の話なんだけど。
そうですね。
それだから結構人に優しくなれるみたいなとこあるよなって思うんだよね、そういう。
ああ、まあでもそれはあるね、うん、あの失敗した時に得れる学びってほんまにそれやと思うねよな。
うん、
なんかその同じく失敗した人とか、なんかその満ち足りてない人らに対する気持ちがわかるというかさ、共感できる。
うん、そうそうそ
う、
うん、
うん、ってことやと思うねよな。なんか僕あの就活の時に結構ほんまに忙しくて、就活して研究室行ってバイトして、軽音もしてっていうので、ほんまにめちゃくちゃ忙しくて、 で、なんか、僕だけ内定取れんかったらどうしようかなみたいな、忙しさで頭めちゃめちゃ疲れてて、すごいなんか不安やったんですよ。
はいはい。
やって、ああ、なんか僕メンタルめちゃくちゃ弱いなと思って、その時に。すごい落ち込んじゃったんですけど。あ、メンタル弱いことをどうにかして強みにできひんかなって思った時に、あ、でもメンタル弱いってことは、メンタル弱い他の人らの気持ちもわかるから、せめて優しく言おうと思ったんですよね。
わかるなぁ。
うん。っていうのが僕結構でかいなぁと思って、ちょっと喪失とかではないかもしれんけど、なんかそういう風には考えてますね。
なるほどね。なるほどな。まぁ、ちょっと答えにはあんまりなってないかもしれませんけども。まあ僕たちが喋れることとしてはこんな感じですね。
そうですね。ちょっとまた思い出したら喋ります。
はい。
難しいな。はい。ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
黒潮さん。あの、多分、ポッドキャストのレビューをね、書いてくださってる方だと思うんですけど。
うん。
はい。ありがとうございます。続きまして、ねぶたいパンダさんからいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございま す、シャークさん、寺田さん、こんにちは。お水を買っている愚かなチンフォンターのねぶたいパンダです。私はお水が美味しい田舎で育ったのですが、東日本大震災の時に東京にいました。東京では一瞬水道水を飲まないでくださいという呼びかけがあり、それ以降ミネラルウォーターを買うようになりました。でもご飯は水道水で炊いているし、全然徹底していないので、確かに愚かだなと思いました。一人暮らししていると他の人とずれちゃうことってありますよね。私はずっとお風呂の温度を45度にしていて、泊まりに来た友達に、変態やな、と言われました。シャークさんのソーセージのエピソードですが、めちゃめちゃ好きだったら可愛いって思っちゃうかもしれないです。今はルンバやホットクックなど便利家電も多いので、それに頼るのも手だと思います。寺田さんがおっしゃっていた通り、お互いに歩み寄って前に進めていく気持ちがあればきっと大丈夫ですよ、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。これは第71回の想像上の共同生活っていうのを感想のお便りだと思うんですけれども、
はい、はい、
まあ、僕がね、あの、生活能力が低くてっていう話ですね。
あのね、コロナの副反応でしんどかったんで、あの、寝ながらソーセージを食べたっていう。
そうね、
でしたっけ。
うん、布団の上でソーセージを食べて、朝起きたら枕の横にソーセージの袋があって、ああ、これはダメだなって思ったっていう。どんなに好きな人でもこれ見たら、ああこいつダメだなってなるだろうなと思っていう話だったんですけども。
いやいや、まあ、めちゃめちゃ好きだったら可愛いって思っちゃうらしいですよ、眠たいパンダ。
ああ、いやいや、ダメですよ。
まあ、
ね、その
ね、
可愛いはね、あの、うん、ダメですわ。
なんで急に、
あの、
急に、ね、
自覚したらダメダメ、あの、可愛いみたいな。
ああ、可愛いっていう自覚があることは可愛くないからね。
全くダメだ、
ね、
全くだ。まあまあね、励ましとしてね、
はい、
言ってくれてるとは思うんですけども、やっぱね、そこはね、とは思うんですよね。
はい。てか、あの、これあれですね、その東日本大震災の時、水道水飲まないでくださいっていうのがあったっていうのは、ちょっと僕ら知らなかったですね、
関西
の
人ちゃんでね。ああ、知らへんね。ああ、なるほど、ね。
いや、だからそういうので買う人いるんですよ、これ。単純にミネラルウォーターを買ってる人おるかって言ったらダメですよ、これは。
まあまあ、そうやな。まあまあ、あれも言うたら、その、かましですからね。
いやいや、
愚かだなっていう。
ああ、分かって
るだけなんで。
分かってる、分かってる。
ご飯までミネラルウォーターで炊くっていう人もいるんやろうな。でもな、
いるらしいっすよ、それも全然、うん、まあ、でもなんかその、一個基準としてあるのは、その、加熱するかどうかみたいなのあるんじゃない。
ああ、そうやな。まあ、その菌をこうね、問わすか問わさんかみたいな感じやな、
うん、かもあるやろうし、あとなんかそのミネラルウォーターって言ったら、その名の通りミネラルが入ってるから、なんか結構味変わるらしいんですよね、料理によっては。
なるほどね。
なんか紅茶とかもね、うん、なんか水によって結構味が変わるらしくて。
ああ、言うよな。
うん、だからまあ、ミネラルウォーターが絶対正義ってわけではないとは確かに思うんですけどね。
風呂の温度45度は確かにちょっと厚めやな、
高いな、
家でやってる人。うん、
これどういう傾向なん、この温度っ ってさ、僕の兄もね、うん、めっちゃ高いのよ。
はいはいはい。
温度が確か、まあもう実家離れて長いんであれですけど、40何度やったな、僕の兄も。43度、4度ぐらいあったような気するな、全然。
ああ。まあ、基本40やもんな。
そうね。いや、だから、でも、これなんなん？好みの問題なんかな？平熱はね、僕の方が高いんですよ、でも兄より。
どんな話だ？なんで兄の平熱知っとんねん。
いやいやいや、それぐらい知ってるでしょ。うん、
知らんよ。
なんかその、体感温度とかの話なん、これちょっと不思議やねんよな、この温度が好きなのが違うっていうのがさ、だって明らかにさ、その45度とかやったら、なんかその、まあこれぐらいでもいけるかなっていうんじゃなくて、熱っ、こんなん入られへんわっていうレベルやん、多分。それを耐えれる人と耐えれない人って結構な差がない？熱いね、好みで済ませる範囲かな。
まあでも熱い方がいいっていう人は結構ね、こっちの銭湯、特に僕の住んでる東東京側ってやっぱこう江戸っ子は風呂が熱いみたいなさ、言うやん。
言うんですか。僕が初めて聞きましたけど、
まあ言うんですけど、
はい、
それでやっぱ熱いもんな。熱湯っていうのがあって、その湯の温度が違ったりするところもあったりするし、
うん、
やっぱ暑いとこそうだね、45度6度とかのとこあるもんね。
あー、なるほどね。なんかでも文化でそういうのはありそうやな、うん、この暑いのがいいんだよみたいなね。
うん、まあでもわかるけどね、まあサウナ的なあの喜びもあるしね、お湯でもね。
まあまあそう
そういう暑いところでみたいなのが、
まあ、あーまあでもぬるいのよりは暑い方がいいかもな、確かに。
うん、でも俺もできたらもう家だからそんなせえへんけど、暑い方がいいなっていう気持ちは全然わかるね。
なんか暑いのを浴びたい時はある。確かになんか今日はぬるいのがいいなって思うことはないわ、はいはい、確かに。
うん、そう。
だからまあ、そういう傾向はあるかもしれんな。
うん、
へえー、そうか。あんま考えたことなかった。いや僕さ、今レオパレスやからさ、そんななんかあんま細かく調整できひんのよ、うん、暑さが。あ、
温度もできへんのや、
うん、いやまああれっすよ、なんかさ最近のシャワーってあれやん、このなんか冷たいのも熱いのもこう一つのなんていうのあれ、
うん、
蛇口じゃない、ひねりでできるやん。あのまあ僕の家いまだにあの熱いのと冷たいの同じじゃないわ、分かれてるからさ、自分で調節せなあかんのよ、はいはいはい、熱いのと冷たいのを、
うん、
であの調節できて、あ適温になったと思ったら、あの2分ぐらい使ったら急に冷水しか出ない時間が一定時間来るんで、
ああ終わってるな、
終わってるんですよ本当に。
うーん、
あの冬はほんまに腹立つんですよ。
そういう便利家電もね、ホットクックちょっと欲しいんだよな。
ホットクックって知らへんわ、なんかそういうのね、これなんなんホットクック。
言ったら炊飯器みたいなさ、
うん、
ああいう調理器具、なんかこれに何々入れてこのモードがいろいろあって押したらやるみたいなさ、逃げ恥で星野源が使ってたやつ。
あ、 あそうなんや。
うん、
確かにいいかもしんないですね。あでも僕の家もね、そうそう、ちっちゃい鍋みたいなやつあってさ、この前揚げ物しようと思って、うん、あの白身魚にね小麦粉つけて卵つけてパン粉つけて、さあ今から焼くぞっていう時に油温めようと思ったら、あのコンロが壊れて火使えんくなって、え、どうしようって思って、このパン粉ファミリーの魚、え、どうしたらいいんやってなって、もう腐るしかないじゃないですか。うん、やばいやばい、どうしようどうしようって思ってたら、そういえば母親が、あの、なんかようわからんちっちゃい、そのホットクック的なものやねんけど、多分、送ってくれてたなと思って、あの、うん、棚の奥からそれ引っ張り出してきたら、なんかそれ揚げ物もできるやつやって、それでなんとか助かったっていう。
ああ、できたんや。
うん。
そういうのがね、来てたんや。よかったね。
いやー、まあ、家電ってほんまにそういうのね大事やねと思って、
うん、
急にコンロ壊れたからびっくりした、ほんま。
あー、コンロ壊れてシャワーも壊れてるし大変やな、うん、やっぱりレオパレスは。
うん、まあもう1年もせんふんに引っ越すけどね。
あー、まあまあ、じゃあちょっとそういったこともね考慮しながら引っ越しも考えていきたいなと
考えていきたいなと、うん、まあ、僕がね、うん、僕が引っ越しをするからね、うん、はい
はい、ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。いきなりですがですね、お便り届いてます。
はい、いきなりです。
フォンターネームメルツバウバーのスラマツです。
ネルサーバー恨まず薬思わず薬させるセンスに送る二人からの感謝初のチンフォンダ全地味トーダーレギュラーリカはこだわりのお茶割りおかわりでも心と体は大事に無茶をすないつもあなたのそばにはここすな。
はい、最後ですね、フォンターネーム東京ご近所ずゆいさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。これは東京ご近所ずっていうポッドキャストの方ですね。
そうだね。
はい、ご紹介します。こんにちは、東京ご近所ずのゆいです。先日初めてスペースでお話できて嬉しかったのでエピソード71を聞いてみました。お二人の声が心地よいのと、相手を否定せずゆるっとした空気感がめちゃ好きでした。特にエピソード71、想像上の共同生活の中で野菜を自己流で切っていると、記憶にある人参と形が違うっていうのめちゃくちゃ分かっちゃって、思わず聞いていて、あーって声が出ちゃいました。料理ってこれで合ってるのかなということが多すぎて、自信をどんどん失い、これまで料理をあまりしてこなかったのですが、コロナになってから何かを極めようと思って味噌汁修行に出ました。味噌汁だけはめちゃくちゃ美味しく作れればいろいろ乗り越えられると思って、切り方動画を見て2週間連続毎日味噌汁をひたすら作っていました。するとなんとなく食欲の出る切り方はマスターできるようになり、一人暮らしレベル0から1くらいにはなった気がしているので、好きな食べ物だけを作り続けるはおすすめです。ちなみにその後思い立って餃子2週間チャレンジをしてみたら、冷凍庫がいっぱいになりすぎて毎日餃子はきつかったので、さっぱり食べれるものをおすすめします。これからも配信楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、味噌汁ね、確かにね、僕もよく作りますけど、味噌汁。
あー、味噌汁ちゃんと作ったことないな。
あ、そうなんですか。
うん、
味噌汁はでもまあ何が楽かって、味噌汁あの余った野菜とかさ、
入れるよね。
うん、余れる、余ったもんいくらでも入れられるから、なんか楽やねんよな、うん、すごい。食材の処理が楽。
そんな、うん、確かに味噌汁飲んでるんやけど、味噌とわかめは常備してて飲むんやけど、うん、そこだけで終わっちゃってるな、今俺は。
味噌汁作ってるってことは、まあ一応その鍋で作ってるのは作ってるってこと？
なんか言ったら溶かしてるのよ、一応。
刺して、はいはいはい、
そうそう、一品にはしてるんやけど、そのちゃんとこう豆腐入れてみたいなまでしてないねんな。
あー、なるほどね。
たまになやるんやけどな。
いやー、味噌汁修行ね。でもなんか味噌汁は確かに毎日食べれるもんやし、すごいいいっすね、この味噌汁修行っていうのはね。
味噌汁な、味噌汁こないだそれこそスペースでさ、
うん、
味噌汁に何入ってるかみたいな話したら結構盛り上がるみたいなこと発見したんやけど。
ああ、うん、味噌汁なんか何でも入れますからね。
そうそうそう、マストで何が入っているのかみたいな。わかめ豆腐は除いてね。
豆腐わかめが一番スタンダードですもんね、それ以外でってことでしょ。
うん、
インスタントの味噌汁とか見てると、他にあるラインナップはやっぱり小松菜、なめこ、なす、ごぼうとか、その辺、
うん、
人参。
ごぼう結構アウトサイダーじゃん。
アウトサイダーかな。
ごぼうアウト、
まあでも豚汁とかごぼう入ってんで、まあ、
そうやな、豚汁っぽくなるな。ごぼうって急に豚汁っぽくなるな、
うん、豚汁以外であんまごぼう見ないですね、確かにね。
そうやな、だから豚汁への布石やもんな、ごぼうっていうのは。
逆に何、これは変わってるでしょみたいな自信のやつある？
あー、う
ちはこれ入ってたけど、
一時期じゃがいも入ってるブームみたいなのあったけどね。
あったあった、
実家でね、
あったな。じゃがいも入る時期なんなんやろうな、あれ。僕の家もあ
ったわ。うまいけどな、やっぱじゃがいも。
うまいけど、なんかその味噌汁じゃなくなる気せえへん、急に。
そうやね、
うん、
でもこれむずくて、これ鍋ずっとしてるんやけどさ、一人暮らしで。
はいはい。
でほとんど僕の鍋は味噌ベースなんですよ。
ああ、なるほどね。味噌溶かしてんのよ、うん、
そう、鶏野菜味噌っていうやつをね。
鶏野菜味噌か、はいはいはい、
うん、あの東村明子が漫画で宣伝してたから、それに 釣られてずっと俺は鶏野菜味噌の鍋を作り続けてるんやけど
あ、なんか美味しいらしいですね、あれよく見るけど、
うん、あれうまいね、
うん、
で、ただ味噌汁と鍋の境界線ってどこにあるんかなって思うねんな、あれ作ってると
あー難しいな。私、まあ味噌汁も言うたら鍋みたいなもんやからな。まあ汁を飲み干すか飲み干さへんかみたいな問題じゃないの。
大きさ鍋もでも基本的にはさ、
うん、
飲み干すやん。まあ飲み干さないっていうもんではないやん。
まあまあおじやとか雑炊には
そうそうそう
するから結果飲み干してるかもね。うん、
うん、どこにあるんかな、お味噌汁と鍋の違いって
あー、どうなんすか。でもだしは何使ってんの、お鍋するときは。もう鶏野菜味噌だけ。
うん、そうそう、鶏野菜味噌だけでいくね。
味噌汁の場合はまあだしが基本あるじゃないですか。
あ、そっか、だしという概念があるもんな、うん、
その後味噌を溶かしますから。
そっか、だし取ってんのちゃんと。
いや、これがね、僕ね、取ってないんですよ。本だし、下流の本だし使ってるんですけど、
はいはい、
実家が、まあ、僕、海沿いの町で育ってるんで、あのほんまにその魚の棚っていうね、魚の棚商店街っていう明石にあるところの、うん、なんかそのだし取るような鰹節やら昆布やらをちゃんと煮出して取っただしでずっと実家は作ってたんですよ、味噌汁を。
うん、ハードコアだね。
うん、で、それで僕は一人暮らししてからはそんなことできひんから、下流だしでね、ずっと食べ、味噌汁作ってて、久々に実家帰ってその明石の味噌汁飲んだらほんまちょっと感動するね。
うまーみたいな、
うま
だし、うまーみたいな。
だからその味噌汁って具じゃなくてほんまだしやなって思う。
ああそうか、
うん、こんなもん具何入ってても美味しいわ、だしがうまけりゃってなるの。
なるほどな、だし、うん、中心に考えると味噌汁なんか、これは勉強になったない
やー、まあ味噌汁奥深いっすよ。だからそういう意味で言うとやっぱ
ほんま、
うん、
ちょっとやってみようかな。
でもなんか味噌汁得意なんすよっていう人確かにおらんからな。それをこのね、ゆいさんみたいにこの味噌汁修行 してちゃんと作れますっていうの、
あー素敵な話よね。
密かに強いよな。
うん、確かにな。餃子2週間やったらいっぱいになるって
まあでしょうねって感じやけど、
そんななめっちゃ食うみたいなのもないやろうし、多分ね。
いやー餃子か、僕餃子作ったことないねんよな。
あー俺あるよ。
でそれ餃子大体みんな作ったことあるやん。
うん、
なんで
パーティーとかで作るからあれ。
ああそうやね、餃子パーティーをみんな学生の頃に大体やってるんですよ、
う
ん、
それ誘われてないっていう悲しい話なんねんなだから
タコパはしたことあるで。でもタコパは
餃子包むやつ、なんかあのね、あのひだをこうさ折るんやけど、マジで俺できへんから
不器用やからね。
うん、それで毎回結構ドッて盛り上がる
盛り上がりっぽいんじゃないのそれ。
うん、なんでできへんねーみたいな。
いや
でっかいカタカナの動画出るドンってなる
ギャグ漫画みたいなや
つね。うん、できなすぎて。
まあじゃあ餃子2週間チャレンジしてみたらいいんじゃないですか。じゃあ
ちょっとやってみようかな。
うん、うまく
いやでもな、手間がなかかるしな。いやしかもね、
うん、
餃子ってね、最近の冷凍餃子の進化がすごすぎてさ、
あ
やる気なくすね。
餃子は美味しいよね。いやそうだね、僕もさ正直冷凍餃子ね、うん、餃子買うとき僕あの生姜餃子ってあるの知ってる？
ああ、あれやろ、味の素の餃子の黄色いやつな、
うん、そうそうそう、
生姜になってるやつな、最近出たやつ。
好きなの。
去年ぐらいかな。あれうまい？生姜。
いや僕は好きやな。なんかそのニンニクが入ってないんですよ、うん、あれ生姜なんですけど。
そ
うな、
それがいいよね。
うん、いや僕さあの最近ほんま生姜の可能性に気づいて。
あ
のチャーハンとかも生姜めっちゃ入れると美味しいねんな。
あ、生姜何入れてもいい感じになるもんな。
そうそう、いや僕それまでやっぱニンニク派やったんですけど、
うん、
いや生姜の方が実は美味しいんちゃうかっていうね。
生姜やばいよな、刺身とかにも合うもんな。結構
合うな。そうそう、生の生姜はね、
なんかこの汎用性ってやばいよな。何でもできるもんな。
そうそうそう、実は 生姜によってこの幸福度がめちゃめちゃ上がってることに気づいたっていうね、うん、自分の食生
活が。なんか立ち位置渋いやん、生姜って。なんか小劇団出身みたいな感じで
まあまあまあ、なんかそのそんなにあれやもんな、メジャーな感じせえへんもんな、うん、子供から人気なわけでもないし。
そうそう、大人計画出身みたいなさ
そういう匂いがする。
なんかそういう感じするよ、生姜は。なんか知らんけど、
なんか そういう言い方したらなんかちょっと嫌なってきたな。
そういや、でも多分生姜ってそういうポジションだと思うね。みんな好きやけど、
うん、
ではそういうとこから出てきてる、
うん、
なぜか常に最前線にいるみたいなさ、そういうポジションやから。
サブカル好きからも受け言いやすいやん。じゃ
あ受けいいよ生姜は。
メインにも出てきてるのにサブカル好きからも、いや彼はいいよねって言われるタイプ、
うん、そうそうそう。やっぱ苗画はまだ舞台中心で頑張ってる人だもんな。
まあ確かにな、苗画は味知ってる人も少ないですからね。
うん、そうそう
なんなんこの例え話いやいやいや、
というところでね、あの、はい、ゆいさんお便りいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。というわけでですね、今回のお便りは以上なんですけれども、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com、心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
ツイッターでの投稿は、ハッシュタグ、KOKOSUNA、ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。お便りお待ちしております。というわけで、今回は以上となります。はい、ありがとうございました。